ないっしょ。
そんなことないっしょ、第143回でございます。お送りいたしますのは竹内と
岩田です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週岩田さんが復活でございますよ。
うん、お久しぶりです。
お久しぶりでございます。お久しぶりってことでもないか。
どのくらいだ、配信で言うと2回ぶりなんですね。
そうだね、2回ぶりなのか、2週間、うん、3週間ぶりになるのかな。
そうですね、お盆休みがありましたからね、
はい、あれですからね、基本は、
うん、
岩田さんとのコンビですからね、
うん、はいはい。
で、岩田さんがどうしても出れないときに酒井さんにこのピンチヒッターで出ていただくっていう、
うんうん、
そこ忘れちゃダメですよ岩田さん。
よし、来週は大丈夫だぞ。
大丈夫なのね。
うん、
ということで、これ今ね、配信してる、今多分ね、9月入ってるはずです。
入りましたか、ね、
収録
し終わっちゃった。
収録してる時点ではまだ8月なんだけどね。
うんうん、もうほぼほぼおしまいですけどね。
そうですね、
うん、
ということはあれですよ、学生さんはほとんどあれじゃないですか、夏休みも終わり、
あ、
宿題終わったのかね。
今多分一番憂鬱な時期ですよね。
どうでした、あの学生の時に宿題は、
うんうん、
あの7月のこの半ばぐらいにはもう終わってるとか。
そんなわけないじゃないですか。
7月中には終わらせるっていうタイプじゃなくて、
で思って、その思った気持ちを8月半ばぐらいまで引きずってましたね。
あ、そうなんで、うん、最終的には、
最後のラストスパートに全てをかけてましたね。
あ、あれだ、サザエさんちのカツオ
タイプ。あ、もうそれを字で言ってましたよ、それ。
あ、そうなんだ。僕はね、
うん、
最終的には終わらないっていう。
あ、でも、何割かはやるんですね。
そう、何割、なんか、あの、頑張ったよってのは見せるけど、どこをサボるかを考え始めるね。
あ、もうこれはしょうがないと周りからも言われるかなっていうものは残すんだ。
そうそうそうそう。なんかさ、
うん、
あの、例えば、工作とか夏休みの工作とか自由研究とか、そういうのはなんかね、うん、やらないで終わる。
え、マジですか。それなんかでもやれそうな気がしますけどね、ラストスパートで。
できない。
もう結構ね、割り箸でイカダ作ったりとかね、無理やりなことやってましたよ。
え、あの、自分が乗れる。
違う、ミニチュア、ミニチュア。
いや、ちっちゃいやつ、
ね、持っていけないでしょ、だって学校に。
そうか、やんなかったな。なんかね、なんかアイデアが思い浮かばなかった的なことでね、自分の中で納得して持っていかない。
一人ね、すごいのがいたな、友達で。あの、高校の時にね、油絵を描いていかなきゃいけない宿題があったんですよ。
うん。
ほいで、うん、まあ、みんな大概がね、
うん、
何かしら描いていくわけじゃないですか。
うん、
あの、下手か上手いかは、まあ、ともかくとして。
うん、
で、一人はね、無っていうテーマでは真っ白なキャンパスを持ってきましたからね。
かっこいい、素晴らしい。それはある意味頭いいね。
うん、もうアイデア賞ですよね。
あれで、僕があの小学校の時に、うん、あの週刊少年ジャンプの、
お、
あのこれ最後の投稿のコーナーがあるじゃん。
あ、いや、ありますね、うん、
あの中でこのハガキの真っ白いところに、
うんうん、
真ん中にポツって点打ってあって、
うん、
あの北極点っていう作品を見た時以来の感動です。で、その北極点の隣にあったのが、うん、同じ人の投稿で、うん、やっぱりポチって点が打ってあって、
うん、
南極点って書いてあるんで。
出たよ、もう一個いいのが浮かんだらね、まあ、北極があるなら南極もあるだろう。
そ
うそうそう、
それ以来の感動。ね、でもあれですよ、あのね、9月入って、
うん、
何日までだろう、9月のね、第1週目ぐらい、もう今の、ちょうど今ぐらいの時期、
うんうん、
あれですよ、ディズニーランドとかすごい空いてるんだよね。
あ、そうか、夏休み終わりの最初の週。
そう。か、もしくは、その、本当8月の最後の土日。
あ、そこって結構空いてんですか。なんか最後の最後のあがきで、
最後の最後で意外といかないの、最後いかないんだよね。
へえ。
で、あとはその次の週って、
うん、
ディズニーランドってね、あの何、イベントが次始まる直前で何もない時期なんだよ。
あ、谷間なんだ。
8月終わってイベントが終わって、9月頭から1週間ぐらいは何もない。おーおー、うん、
へー、あ、じゃあ、あれですね、多分、準備をやってるわけですね、その間に。
なのかな、わかんないけど。なんかないんだよね。 なんかね、すごい空いてる時期で、で、ほら、暑さもちょっと和らいできてさ。
ああ、まあ、ちょうど、でも今な、大体でも9月いっぱいまで暑いイメージありますけどね、最近。
いや、でも、ここ1週間ぐらい、涼しいよ。
あ、今週っていうか、この収録してる週はね、うん、涼しいけど、まただって、関東気温上がるって言ってますしね。
そうなの。
うん。
あ、じゃあもうこれ今、配信してる時には暑いのかな。
かな、
うん、なんかな。いうことでございまして、まあ、まだもしかしたらね、9月入っても宿題やってる方もいるかもしれませんしね、うん、
大丈夫、やれば終わる。
ただ残念なことに今これ宿題がうんぬんって話してますけど、
うん、
我々のこの番組のリスナーさんのほとんどはもうね40代とか30代とかの、
ね、あのマジョリティ大体その辺ですからね。
そうそんな感じなので、
うん、
誰の心にも響いてないと思います。
大丈夫だ。
はい、いうことでございまして、はい、今日はね、ちょっとね、うん、僕がね、今、悩んでいるというか、今ね、購入を検討している大きな買い物について、ちょっと、岩田さんにね、いろいろ聞こうかなと思いまして、ね。
お、マジですか。
はい。
楽しみ。うん。
今週も最後まで聞いてください。
はい。
ということでございまして、
はいはい、
今週もですね、ノー編集でお送りしております。
ね、多少噛んでるよ、もうすでに。
ここで言っとくとも編集しなくて済むから。ね、いうことでございまして、うん、岩田さんは、
はいはい、
車乗りますか？
あ、乗ってますよ。
車乗りますか？
うん、割と買い物とか、あと土日はちょこっと関東近場ですけどね、あのドライブに出かけたりとかしてますよ。
ドライブ好きな感じ、
うん、割と
割と、
うん、
何系のどんな車乗ってる言える範囲で。
あ、でもね、うん、まあ普通の軽自動車なんですけどね。
あ、軽なんだ。
そうなんですよ。
はいはいはいはい。
まあね、うん、あの都市部なんでね。
あ、そっかそっか。そうなんですね。むしろ車じゃない方が
そうそうそうそう多いですからね。
いいくらいの感じの。
うん。
ああ、そうなのね。で、僕、
まあ、でも買い物にも行けるし、まあ、たまには遠出もできるかなぐらいの感じ。
はいはい、いや、僕はさ、
はいはい、
ほら、皆さんも知っての通りに田舎に住んでおりまして。
いやいや、何をおっしゃいますか。
車がないとどこにも行けない。
おかしいな、同じ関東なんだけどな。
地域にね、住んでましてね、千葉県の木更津という、ど田舎村に住んでおりまして。
怒られますよ。
でね、うん、もう知ってる人は知ってる。この、ね、番組を昔から聞いてる方はね、知ってると思います。僕はずっと、三菱のアウトランダーっていう機械じゃねえ。
機械に乗ってますか。
今週もノー編集でお送りしてる。車に乗ってるんですけど。
うん、乗ったことありますよ、僕も。
あ、そっか。岩田さん、
そうですよ、乗ったね。イベントとかでね、乗ってますよ。
そっかそっか。アウトランダーに乗ってるんですけども。
うん。
あのね、8年ぐらい乗ってるんですよ、今の。
あれ、そんな長いんですか。
そう、あのね、アウトランダーっていうのが出て、
うん、
すぐ買ってるんだよね、確かね。
割と、4駆ですよね、あれはね。
4駆、4駆。
うん。
あの、SUV ってやつね。
はいはいはい。
で、これ、8年ぐらい乗ってて、
うん。
そろそろ、今までね、
うん。
こんなに長く乗ってた車ないの。
へえ、ね、意外と、じゃああれですか、3年4年ぐらいで
買い替えてました。そうそう、意外とね、車ローン貧乏で、若い頃から。
ああ、なるほど。
そう。3年か5年で大体乗り換えてる。
だから、1回目の車検終わって、2回目は一応乗り越えるのかな。
そう、2回目の車検のタイミングで買い替えるか、1回目の車検のタイミングで買い替えるかっていうところで、うんうんうん、今まではずっと乗り換えてたんだけど、うん、まあ、ほら、今、結局結婚して家買って、子供生まれてって中でお金がないっていうのもあるし。
ああ、そうか、そうか、そうか。うん。
これ一番長く乗ってる。で、アウトランダー自体すごくね、気に入ってるんですわ。
ああ、まあ、実際に乗っけさせてもらいましたけど、
うん、
8年って聞いて結構びっくりするぐらい綺麗に乗ってましたしね。
あ、本当ですか、うん、結構傷だらけですけどね。でもうほら傷だらけだからさ、
うん、
もう気にならない、運転してて神経使わなくて済むっていう気軽さもあって、
あれですよね、ちょっとした小傷だとわって思うけど、ちょっとでかい傷やるともう吹っ切れますよね。
あ、そうそうそうそうそう、そんな感じでね、うん、でね、
うん、
ずっとほら僕って基本車そんなに興味ないから。
あ、そうなんですか。
そう、車買うとき以外はね、ほとんど何も調べたりしないのよ、
うんうんうん、
だから情報とか全然ないの。
へ
え。で久しぶりですよ。
お、
久しぶりにね車を買い替えたいなって思い
始めて。おお、今じゃあ一番面白い時だ。
で、
うん、
あのね、これやっぱアウトランダーなんだけどね、
次考えてる。あれあれあれあれ、
あのね、アウトランダーがね、
うん、
なんかね僕の知らないうちにねすごいことになってて、
まあ8年乗ってりゃね、
うん、あのね、アウトランダー PHEV っていう、
PHEV ってことはもしや
電気自動車。
おお、来た、
プラグインのハイブリッドの電気自動車ですよ、うん、要はね。
おおおお、なんかすごそうだ。
すごいんですよ、
うん、
で、まあ、どんな車かっていうと、まあ、知ってる人は知ってるんでね、説明の必要もないかもしれないけど、
うんうん、
あの今のアウトランダーって、
うん、
あの基本電気自動車なんです。
ほう、
基本電気自動車なんです、
うん、
きちっとバッテリーを積んでて、
はいはい、
モーターを積んでて、
うん、
でモーターもね前と後ろ2つ積んでて。
へえ、そういうもんなんだ。
ちゃんと 4駆なの。
あ、
電気自動車でありながら4駆なので、
ガソリンは入れないんですよね。
でですよ、うんうん、で基本電気自動車なんだけど、
うんうん、
このガソリンのタンクもある。で、
あ、そうなんだ、
うん、できちっとエンジンもある。
うん、あ、え、
でどういう動き方をするかというと、基本はもうバッテリーでモーターで動くんです。
ほうほうほう。
で、バッテリーがなくなって、もう 10% になってもまだ電気で動こうとするらしいんだけど、
へ
ー、もう本当にもうないぞってなったところで初めてガソリンでエンジンを動かし始める。
へー、あれトヨタのあのプリウスとかもそういう感じなのかな。
ね、プリウスも、うん、あの PHV っていうのがあって、
はははは
プラグインハイブリッドっていうのがあって、うん、ハイブリッドって多いじゃないですか。結構
多いですね。もう今だいぶ増えましたよね、
バッテリーも積んでるやつ、うん、だけどあれってバッテリーの充電ができないんですね。
あははは。
じゃあ充電するのは、うん、じゃあどうやって充電してるかっていうと、
うん、
そのエンジン回して走ってる時に充電も同時にしてますよ、
うん、なるほど。
で、バッテリーでモーターとエンジンを併用して燃費を抑えてますよっていうのがハイブリッドじゃないですか、
はい、
でプラグインハイブリッドっていうのはガソリンも入れられるし電気の充電もできるんです、
うん、うんうんうん。
で、基本電気自動車なんだけど、要はどこで充電していいか分かんないじゃないですか、まだまだ。
そうね、
言っても
どのぐらい増えたんですかね。結構あんのかな。
結構増えてるみたいだけど、まだまだですよね。
分かんないですね、
う
ん、
そうなるとちょっと遠出しにくいじゃないですか。
あ、不安ですね。
その時にきちっとガソリンとエンジンも積んでるから、
うん、
最悪そっちで動くよと。
一回の、それなんて言うんだろう、一回の充電っていうのかな、一回の充電でどんくらいいくもんなんですかね。
ね、一応カタログ上だと、
うん、
このアウトランダーに関してはね、
うんうん、
カタログ上だと一回満充電で60キロぐらい走るんだって。
あ、でも、あ、でもそんなもんなのか。
うん、だからほら、結局ね、電気自動車って本当に電気だけの自動車っていうのは、
うん、
このアウトランダーの 2.5 倍とかのバッテリーを積んでるからもっと走るんだよ。100何十何キロとか走るやつがザラなのね、うんうんうん、だけどあのこれに関してはまあそのエンジンも積んでるから、
うん、ガソリンのね、
うん、ガソリンのエンジンも積んでるから、
うん、
まあそんぐらいでもね、このトヨタのプリウスのプラグインハイブリッドよりはバッテリー多く積んでる。
ほーん、あ、まあサイズもでかいですしね、あの車自体の
なんだって。
うーん、
でね、これを、
うん、
欲しいんですよ。でね、今三菱で CM を流してるけど、あのね、このねアウトランダーの PHEV を一泊二日で無料レンタルってのやっててね。
へえ、そんなのやってるんだ。
そうそうそう。いや、まあまあまあ、これはもう、
乗ってくださいと。
そう、営業の一環で、結局ほら、一泊二日で貸すってことは、自分の、それまでの、今乗ってる車を、営業所に、預けなきゃいけないわけじゃない。
あ、そうですね。うん。
ってことは、ですよ、行って帰ってね、一泊二日で帰ってきた時には、その自分の今乗ってる車の査定が行われ、で、アウトラウンダーの、
すごいシステムだな。
PHEV の、見積もりがもう出来上がり、
なるほど、
どうですかと
っていう見積もりをもう受けたわけですね。
いや、まだ見積もりも、
あ、これからなんだ。
そうで、実はこれね、明日、
お、
明日と明後日で、ルンル
ンじゃないですか、もう、
このね、無料レンタル、
お、
でちょっと興味はあったの、電気自動車にも興味あったし、っていうのは僕ほとんどね通勤なんだ。
あ、そうかそうかそうか、
車使うのが。で、この通勤も片道の、僕ね、10分かかるかかかんないかの距離なのね。
なんとなく、あの、ツイキャスでなんとなく感じてます
ね。なんとなくね。なので、あの、もう本当に、もったいないんだよね。ガソリンで、しかもさ、アウトランダー燃費悪いから、今のやつでさ、乗ってるのはすごくバカバカしい。で、そういうさ、10分ぐらいの行き帰りばっかりで使ってると、この、普通のさ、ガソリンの車に乗ってるちっちゃなバッテリーあるでしょ。
ありますね。
あれがね、へたるんだ。
多分点検の時に言われるでしょ。
そうそうそうそうそう。で、へたるし、すぐ交換しなきゃいけないし、まだそれが高いんだよ。中途半端にでかい車だから。安い。
だいぶもう、竹内さん、買う気満々ですね。
買う気満々。だいぶ買う気満々で、でね、ただね、金額ですよ。
ああ、そうそう、大事ですよ、これ。
これ、今、とりあえず多分、岩田さん資料とか見てない前提で。
何も見てない、見てない。
要は基本、あれですよ。でね、このね、PHV、いや、プラグインハイブリッドって、ね、多分ね、そのプリウスと、このアウトランダーしか出てないはずなのね。で、まだ、まだまだこれからの車で。
あ、じゃあ値段なかなか下がんないな、それ。
で、四駆ですよ。ガタイもでかいですよ、
うん。
で、エンジンもそこそこのものが乗ってるし。
はい、
もうさっきも言ったようにモーターも前と後ろ2つついてたりしてね、バッテリーもそこそこでかいのが ついてたりして、
いいじゃないですか。
いくらぐらいすると思います。ちなみにさ、今のさ流行りの、前に走ってる車に追突しないよっていう、ブレーキしてくれるよとか、
センサーついてて、
あとあの高速道路とか走るときに、あの前の車をなんかチェックして、その一定の車間距離でずっと
クルージン、オートクルーズみたいな感じですか。
そんなのとかも一応ついてる。
へえ、
のね、さあいくらするんでしょう。
これでもな、普通のというか、今までのアウトランダーがどのぐらいの
値段なんだろう。ちなみに僕が、買った前のやつ、
今乗ってる
エンジン、あのエンジンのガソリンのやつで、当時今調べたら、車両価格でね、270万ぐらい。
そうなんだ。300はいかないぐらいなんだ。
だった。
なるほど。
まあ、そこにほらオプションやらないやら得たから、なんだかんだで結構な金額なんだけどさ。
そうなんですよね、車はね。
で、いくらでしょう。
どうだろうな、でもその金額よりは多分上回ってると思うんだよな。
当然ですよ。
どのぐらいだろうな。よし、当てに行こう。
はい、
350。
僕が狙っているやつの下の下ぐらいがそれぐらいの金額かな。
そうなんだ。じゃあ何、400オーバーとか。
そう、あのね、4つ出てて、
一
番上のやつはね、もう本当に、専用のカーナビもついてれば、なんかもうシートも革でできてたりっていう、もう至れり尽くせりのやつで、で、その下のクラスはカーナビはついてるけども、そのシートはまあ普通のやつだよと。
まあ布張りかな。
で、もう一つ下がね、カーナビすらついてない。後から自分で好きなのつけて。
いや、もうまっさらなやつね。
で、もう一つ下にクラスがあって、4つに分かれてて、一番下がそれぐらいだったと。
あ、そう。あ、そう。
で、僕が狙ってるのは上から2番目なってのが、
うん、
あのカーナビがさ、
うん、
あのね、ここにいろいろほらバッテリーが今どれぐらいだよとか、
あー、もうなんだろう、センターコントロールというか、
そうそうそう、それが全部
それがもう端末なんですね、もう中央端末なんですね、
出てて、かつなんかね、うん、それと一緒にね、よくわかんないんだけど、
うん、
なんか例えば iPhone とかさ、スマートフォンで、
うん、
外からさ、ちょっと離れたところで Wi-Fi で、
うん、
今充電どれぐらいだよとか、何時になったら、何時になったら、あの、この何、何空調を動かせようとか。
へぇ
いうような。
そのうち、もうあれじゃないですか、もう会話できちゃうんじゃないですか。なんだっけ、マイケルとかって。
そんなことができるんだって。
もうじゃあ完全に500オーバーでしょ、それ。
500オーバーじゃないんで。
マジですか。
400、数十万。410何万だったか、420何万だったかな、
車両価格でですか。
そう
おうおうおうおお、まあでも大きな金額だ。
そうで、
うん、
ほらもう僕はね、安月給さんだから。
何をおっしゃいますかって、だから。
安月給さんだから。
これでも三菱のあれですよね、ディーラーの人もなかなか難しいですよね。
難しいよね。
買い取るのもアウトランダーだし。
もう偉いもんでね、
うん、
あの、もうこのね、三菱の営業の人と結構仲良くやってるんだけど。
だって付き合い長いでしょ、
付き合い長い、結局ほら、何でもかんでも全部やってくれてて、
うんうんうん、
よくやってくれてるんだけど、これ進めないもんね。向こうからあんまり。
あ、そうですか。
強く進めないもん。
なんでだろう。
あのね、僕の家で、
うん、
1年前にね、軽買っちゃったんだよ、軽自動車、嫁さんが。
言ってましたね。
それをね、知ってるから、
うん、はいはいはい、
余計進めないんだと思うんだけど。
ああ、竹内家の財政事情は大体把握してるぞと。
そうでね、これ今さ、あの、あれがあるんだよね、今、残クレってのがあってさ。
あ、なんだっけ、残価設定クレジット。
そう。
おお、
これでいいんじゃないかなって思い始めてて、金利はね、確かに高いんだけど、
うんうん、
あの、基本、例えば4年とか5年とか任意で年数決められて、
うん、
で、例えば4年間それで払いますと、
うん、
で、4年後に、残金が残るじゃん、まだまだ、それぐらいの金額で。
だって、それ、ものすごい残りませんか、そうすると。
例えば150万とか余ってる。
うん、
でここの時点で4年後とか5年後で自分で決めた年数で、
うん、
これを自分の車返却しちゃう、
はいはいはい、
えばチャラ、
うーん、
かもしくはこの残った金額をもう一回ローン組み直して払い続けるか、
うん、そのまま払い続けて最後は自分のものになると。
自分のものにするか、もしくは残金を全部一括でその時点で払っちゃう。
うん、こういう場合難しいんですよね。どっちがお得なんだろうな
っていうね、やつがあって、うん、でそれにしようかなって思ったのが、
うん、
これバッテリー積んでるじゃん。もう全部そうだけど、ハイブリッドもさ、電気自動車なんかも全部そうだけど、
う
ん、
そうですね。
バッテリー積んでるじゃん。でバッテリーのね、うん、保証がね5年ぐらいなんだって。
ああ、そうなんだ。
で、もし5年後にバッテリーを交換するとしたら、うん、やっぱり80万以上かかるらしいんだよ。
やっぱりそこが心臓部な、それと多分モーターが心臓部ですもん
ね。で、それこそ、まだこれはさ、あれだけど、
うん、
それこそ電気自動車だともっとバッテリー積んでるわけじゃん。
うんうんうん、
交換したらすごい金額になると思うんだよ。で、もしかしたらまあ5年後ぐらいに、下手ってる可能性は高いじゃん、うん、バッテリー。
まあ、乗ってる、なんだろう、どのぐらい乗ってるかにもよるんでしょうけどね、うん、それ。
で、ほら、だってさ、今、ね、自分が持ってるスマホだってさ、
1
年、
そうね、
2年でだいぶ下手るでしょ。
まあ、それと比べていいものやら分かんないですけど。
でも、規模がでかいだけでさ、
うんうんうん、
下手る比率は一緒なんじゃないかなって思うのね。
へぇ、
分かんないけど。ってなると、よ、分かんないじゃん。そんなにさ、そのバッテリー積んだ車が出てさ、そんなに何十年も経ったわけじゃないしさ、
うんうん、
だから5年でもしかしたら下手ってるから、要は買い取り価格すげえ安いとかなる可能性もあるでしょ。
あ、
でだったら、
それでもまだ前例がないもんね。まだ
逆に 言うと、うん、その残高例えば150万で、
はいはい、
まあ、大きな事故とかしてなければそれでもう返却して終わりになれば、うん、逆に言うとそれで引き取ってくれるわけじゃん、150万
円。確かに、うん、
だったらさ、とりあえず一旦それで組んどいて、
うん、
4年とか5年でそれで払っといて、です5年、4年後5年後の状態とかで判断すればいいかなって、
うん、
思うのね。
そうするとどうなるんだ。だから月々で考えていくことになるのか、頭金とかそういうのって一応つけるんですよね。
分かんない、その辺も全然話を、具体的な話を一切三菱としてないから。
ああそうかそうか、
全く分かんない
んですよね。
そうそうそうそう、まあ正確にあさってだと思うけどね。
まず一泊二日乗って、
そうそうそう、返した時にいろいろ話になるんだと思うんだけど、すごいんだこれね。でもね、このね、うん、このね、このアウトランダーに乗ってるバッテリーでも、
うん、
あのカタログを見る限りだと、うん、一般の家庭の10日分ぐらいの、
あ、そうそう、それね今聞こうと思ったんですよ。
バッテリー容量なんだって。
うん。だからいざそれこそね、まあこの間の震災までじゃないにしろ、停電とかあった時に、
そうそうそうそう、
電源元になるわけですよね。
そう。最悪そこから電源と、
ではそうなんですよね、
それで結局さ、バッテリーがやっぱでかいから、
うんうんうん、
普通に冷蔵庫も動くし、電気使うな、ドライヤーとかさ、ホットプレートとかさ、
使えますよね。
使えるんだよね。
まあその頃多分近所の皆さんも共有するような気もしますけど。
いや使わせないよ。でさらには、うん、さらにはほら、だってガソリン満タンになってれば。
うんうんうん、
ガソリンでさ、エンジン回せばさ、またそれで充電できるわけじゃん。
そうですね、うん、
そうすると結構持つと思う。
これはもう武井さん悩んでるって言うけど、
うん、
買うでしょ。
あのね、買いたい。
逆に何が引っかかってますか、そしたら。
ね、今後の生活。
でかいものしょい込んでんなそれ。
今後の生活だよね。だからもう無理のない。
そうか、
逆に言うとね、今のアウトランダーも当の昔にもう支払いも終わっちゃってるから、うん、
まああと車検ぐらいなもんですよね。
そう、ただ高いんだよね。なんかね、なんかね、中途半端にでかいから、
うん、
あのね、タイヤ1本買えるだけでね、すげえ高いんだよ。
そうなんですよね、四駆はそうなんですよね。
タイヤ1本で何、3万円とかっていうレベルの。
どんぐらいでしたっけ、 2500cc とかですか。
2400じゃなかったかな。
おお、まあでもまあまあそこそこでかいですよね、うん、多分税金とかもでかいでしょう、そんぐらいのやつだと、うん、
結構ね。
え
だね、ちょっとね、明日ですよ。
明日乗ってで明後日見積もり見て、
うん、
来週の損内では
分かんない。その後に嫁さんの顔色を見てだよ。
はいはいはいはい。
だからね、あとね、問題なのは、
うん、
ほらほら、充電できるわけだから、
うん、
家にさ、充電するほら電源引っ張ってきとかなきゃいけないじゃん。
ああそうか、それ用の、
う
ん、
そう、
あれどうなってるの、
200ボルトのやつを持ってこなきゃいけないと思うんだよね。
そ、なんていうか、家の外側ですよね。
そう駐車場の真横に、
はいはいはいはい、
線で届く範囲のところに
設置しないんですか。なんかしら
だってあるのはあれだよ、普通のコンセントぐらい。あの
そうか、
外に1箇所2箇所ぐらいコンセントあるかな。
大変だな電気自動車って。
電気でもだよ、
うん、
でも今のガソリン代考えると、
あ、そうね、
うん、
これ本当この先さらに上がるかもっていう話ありますからね。真面目に
ほとんどね、あれだってよ、あのガソリン下手したら使わないって言ってる、これ。
へえ。
よっぽど遠出しない限りは、
うん、
使わないって。で、遠出するときって高速使うから、うん、サービスエリアとかにあるでしょ、ね。
あ、最近あるあるある。
で一応30分ぐらい充電で、カタログ上30分で、うん、80% ぐらい充電できるって書いてあるから。
30分か、うん、
だからまあちょっとそう、サービスエリアで飯食ってる間とかにできるのかなっていうレベル、うんうんうん、
あーどうかな、
ね、わかんないんだけどね。とりあえずそんな感じですよ。だからもう 今現在もう何を言いたいかっていうとね、
うん、
要するにね、今現在この電気自動車乗ってる方とか、ね、ハイブリッド乗ってる方、ハイブリッドでもいろいろあって、
うん、
もうなんだろうな、駐車場でトロトロ走ってる時はもう電気で動くけど、
はいはいはい、
もう駐車場から出たらもうガンガンエンジンかかっちゃうようなハイブリッドもあれば、
うん、
結構なスピード出るまでは一切エンジンかけないようなハイブリッドもあるらしいんだよ、ね、
う
ん、
ああそうか、まあ、うちも実家は結構早くからプリウスだったり、まあ、その後も乗り換えててもうハイブリッドなんですけど、
うん、
確かに運転しててもその辺であんまり不自由ないんですよね。
そうそうそうそう、なのでほら例えばさ電気自動車とかだとさ、
うん、
ちょっとあまりにも静かでむしろちょっと人がさ気づかなくて、
あ、ありますね、
危険だとか
エンジンを出すとかいう、
そうあるでしょ。
ありますあります。
そういうのとかさ、なんかさ情報、うん、情報ください
皆さん待ってますよ、
ね、いや今でやめた方がいいよっていうのでもいいですよ車に詳しい方とかさいっぱいいると思うから、
うんうんうんうん、
ね、僕本当に車は分かんないから、
なんせ多分リスナーの皆さん大体世代が同じですから
ね、ぜひアドバイスをください、うん、まだお前それ早いよと言うのでも全然構わないので、
あ、楽しみだな、これ。ぜひ。いっぱいメール来ますよ、多分。
絶対、それをちょっと参考にしながら決めていきたいと思いますんで。
うん、うん、いいですね、いいですね。
いうことでございまして、皆様からのお便りをお待ちしておりますので。
お待ちしております。
お願いします。では、エンディングに行きたいと思います。
はい。
エンディングでございます。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございました。今週どうだったんだろう、
なんだろうね、もう竹内さんが悩んでると言いながらもほとんど前のめりっていうのはね、
いやーね、僕でも毎回そうだよ
車買うときですか。
そうそう、車買うときも全部だいたいね、でも最初ほぼ決めちゃうよね。
あ、
決めてから、
俺も逆に結構悩んで撤退すること結構多いですよ。
ああ、そうなんだ。うちのね、うん、うちのね、なんか竹内家の昔からの感じとしては、
うんうん
う
ん、
うちの嫁さんもそうなんだけど、
うん、
あのね、上から2番目いっとけっていうタイプなの。
あー、無難、うん、失敗することないですよね。
そうそうそうそう、ちょっとあの安すぎるのはダメよ。
うんうんうんうん、
だけど、
あ、でもそれ正しい、正しい。
一番高いのもちょっと買えないし、ちょっとバカバカしいから上から2番目いっとけ、うんうんうんうん、結構いいもの買っちゃうんだよ、ね、
でも多分長く満足できますよね、その方がね。
うん、だと思うんだけどね。
うん、
いうことでございまして、
はい、
はい、今週もですね、お便りたくさんいただいてるんですけども、
ほうほう、
一つちょっと大事なお便りご紹介したいんですけども、
うん、
また吉様からいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
8月27日分のマンダラ県の件ですが、マンダラケの件ですが、マンダラケの
件ね、
はい、万引きぐらいでは警察は動かないというのは、現実ですが、万引きはやはり、窃盗罪です、
うん、
25万円ぐらいではというくだりもありましたが、マンダラケならそうかもしれませんが、弱小商店なら首吊りもんです、竹内さんもそんなことは分かっての発言だとは思いますが、話題の最後にでもいいので、皆さん万引きは泥棒だし、場合によってはお店が潰れるんだよと、夏休みなんで一言あってもよかったかなと、いうお便りいただきましてありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ね、ごもっともでございまして、
うんうん、
はい、やっぱりまた吉さんの言う通り、基本は当然ながら万引きは犯罪です
そうですね、
やっちゃダメ、
万引きっていう言葉がね、
やっちゃダメだし、あとは、うん、その僕ね、あの先週のやつ聞きました、
うん、聞きましたよ。
で、マンダラケの件で僕何を喋ったかっていうと、
うん、
マンダラケが、万引き25万円相当の商品を万引きされて、それを、うん、通常だったら警察はなかなか動いてくれない、万引きでは。だけど、うん、警察を動かすために、おそらくね、おそらく動かすためにあえて自分とこのホームページでその犯人に対して、なんか返しに来なかったら顔を晒すぞっていうことまでやって、
うん、まあ、世の中話題になりました。
最終的には警察が動いて警察が捕まえるっていう一番正しいいい方向に持っていくことができて、マンダラケうまいことやったよねって話をしたんですよ。
うんうん、ありましたね。
まあ、その中でね、僕のその経験上、やっぱり万引きぐらいだとなかなか警察は捜査をしてくれない、
ね、そうですね
よね、と
お話してましたね。
で、大体のお店が、まあ、大手なんかだと、
うん、
そういった保険みたいの入ってて、警察に届ければ、要は万引きしたっていうのがきちっと事実として認められて、保険からその分のお金が入ってきて、うん、もうそれで解決
されると、
うん、解決するしかないっていうところがほとんどだよねっていうお話をしたんです、
うん、
そこで終わりにしちゃったわけですよ、僕はね、
はいはい、
ではなくて、やっぱりその先の話も本来はしなきゃいけなくて、
うん、
ちっちゃいお店はそんな保険なくかけてないところがほとんど、
ああ、ね、なるほど、
うん、だから盗まれたらその分利益がなくなる、
うんうん、
だから1000円の商品盗まれたら1000円の利益を上げるのに、じゃあいくつその商品売らなきゃいけないかって相当売らなきゃいけないわけだ、
うんうんうん、
って考えると1個盗まれるというのはもう本当に、あの、また吉田さんの言うように
死活問題ですよね。
もう首吊りもんですよ、ちょっと大げさに言えば、
うん
う
ん、
いう部分もあるし、
うん、
あとはなんだろうな、あの警察が捜査をあまりしないからといって、じゃあ万引きをやっていいよって話じゃなくて、
そうですね、
うん、やっぱりあの店もバカじゃないから、
うんうん、
防犯カメラを設置していたり、私服の警備員が回っていたりして、
うん、
要は現行犯で捕まってしまえば、でも警察は当然犯罪としてね、捕まえるわけですから、
そうですね、逮捕しますよね。
だからもう店としては、各店としてはそういった要は現行犯でいかに捕まえるか、まあその前にね、やっぱり僕も店で働いてた人間として、うん、その前に万引きを、させる隙を与えないっていうのも大事で、
あ、
お店って、
そうですね、うん、
あの、
うん、
結局さ、例えばさ、あのお店のお客さんに、僕がずっと習ってたのは、お店のお客さん来たらまず積極的に声をかける、
あ、これ大事ですよね、
そうっていうのをやってたりするのね、
うん、
あのいらっしゃいませって、顔をきちっとお客さんの顔を見ていらっしゃいませって声をかけるっていうのは、もう向こうからしたら、ね、全部当然違いますよ、ほとんどの人が正しい人ですけどね、
はい、まあ、やましいこと
を考えていて、やましい考えがもし、
もう、
そういた人がいたら、もし声かけられたら、うん、顔を覚えられたって思うわけです
よ、
店員に。だからもうそこでその気持ちがなくなるというか、やめとこうになる、
まあ、思いとどまらせるというかね、そういう効果ありますよね、きっと。
あとは防犯の装置をきちっとつけるとか、要は魔が差さない、いい人でも魔が差して万引きとかしちゃうからね、
ああ、まあ人間ですからね、
資格を作らないとかって、そういうのも大事だよっていうのは、
うんうんうん、
要は万引きをさせる環境を作らないのが大事だっていうふうに僕は教わってたから、
うん、
やっちゃいけないよね、万引きはね、
まあ、まず基本的にそこですよね。
そうそうそうそう。
うん。万引きは本当に窃盗であり、罪であり、
うん、
ですからね。
そういうことですよ。いうことで。まあ本当に、また吉さんの言う通りでございまして。
うん、全くその通り。
はい。犯罪でございます。困ってる経営者の方いっぱいいますんでね。そういった、こういったね、また吉さんみたいなご指摘とかでもいいので、どんどんお便りいただければなと思います。うん、ということでございまして、
はい、
宛先の方を岩田さんよろしくお願いします。
はい、そんなことないっしょでは皆様からのお便りを募集しております。竹内さん、車買 買うならこれがいいよっていうのをぜひお送りください。
あと買わない方がいいよってのも
宛先メールアドレスはそんない @0438.jp、 お便りはそんないプロジェクトのホームページからも投稿できます。ホームページのアドレスはそんない .com、 またそんないプロジェクトではツイッターで配信情報などつぶやいています。アカウントはそんない p、あと、YouTube でも、そんないプロジェクトの番組を聞くことができます。YouTube で、そんないプロジェクトと検索してみてください。竹内さんの、YouTube アカウントもありますので、そんない竹内と検索してみてくださいね。以上、告知でした。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。いうことでございまして、
はい。
今週もノー編集でお送りしてまいりました。
結構噛んだぞ、今日。
そんなことないしょですが、
うん、
ちょっとね、また来週ちゃんとやりますんで
ごめんね、
今週はご勘弁ください、
はい
はい、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と、
うん、岩田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。愛を語れば日本一話題独占以下おやじ、あんた方一生以下おやじ、なかなか生かすぜ以下おやじ、以下は大好きです、愛は信じることです、私は死んでます、以下が大好きです、以下以下以下以下以下おやじ、やってきました以下おやじ。